私たちが御霊の中に入り、あなたご自身が私たちのうちに入ってくださり、御霊の交わりが豊かにありますように、どうぞ聖霊の、恵みと平安が、この参加する皆さん全員に豊かにありますように。で、御霊は真理の御霊でありますので、私たちが必要としている真理を豊かに明かしてください。感謝します。アーメン。それによって我らを自由にしてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。最近何度かクラスの中でやっていたと思いますけれども、はい、明確にできればなと思っていることがあります。すでにもう分かって了解しているかもしれませんけど、まあ、それでしたら復習のつもりで聞いてください。まずは今日私たちもデボーションで読んでたんですけど、第一コリントの10章の初めから読みたいと思います。第一コリントの10章の1節から読みます。兄弟たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。私たちの先祖は皆雲の下に降り、皆海を通り、皆雲の中、海の中でモーセにつくバテスマを受けた。また皆同じ霊の食物を食べ、皆同じ霊の飲み物を飲んだ。すなわち彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、この岩はキリストに他ならない。しかし彼らの中の大多数は神の御心にかなわなかったので、荒野で滅ぼされてしまった。もう少し読みましょう。これらの出来事は私たちに対する警告であって、彼らが悪を貪ったように私たちも悪を貪ることのないためなのである。だから彼らの中のある者たちのように偶像礼拝者になってはならない。すなわち民は座して飲み食いをし、また立って踊り戯れたと書いてある。またある者たちがしたように、私たちは不貧乏してはならない。不貧乏したため倒された者が1日に2万3000人もあった。またある者たちがしたように、私たちは死を試みてはならない。死を試みた者は蛇に殺された。またある者たちがつぶやいたようにつぶやいてはならない。つぶやいた者は死の使いに滅ぼされた。これらのことが彼らに起こったのは他に対する警告としてであって、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちに対する訓戒のためである。だから立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。ここにはたくさんのことが汲み取るものがありますね。そして最近バプテスマについて分け合ってたと思います。本当のバプテスマ、大切なバプテスマっていうのは御霊のバプテスマで、バプテスマは一つってありますんで、水のバプテスマが重要なの、で御霊のバプテスマが重要なのっていうね、もちろん御霊なんです。そして水というのがどういうことなのかということね、まずモーセの時の話を考えてみます。皆海を通りってありますね。確かにモーセとイスラエルの民は海を通りました。そうですね、航海を背にモーセとイスラエルの民は立たなければなりませんでした。出エジプト記14章にもありますね。彼らはエジプトを出て航海のに面するところにやってきたわけです。そこでパロとその軍勢たちは一度は同意したんだけれど、また心を変えて追いかけてきたわけですよね。 そこで彼らは海を分けて、まあ、モーセが杖を海に差し出して、そして分かれます。そして彼らが歩いていくんだけれども、同じく追いかけてきたパロとその軍勢は海の中に飲まれてしまうということです。水を通るんですけれども、彼らは水によって滅ぼされるのではなくて、無事反対側の陸地に渡ることができたということですよね。で、水はその時何を意味してたかと、海の水っていうのは裁きなわけです。パロとその軍勢は海の水に飲まれてしまったということですね。でもここでモーセにつくという、モーセにつくバプテスマ、どういうことなんでしょう。彼らは別に水を浴びたわけじゃないんですね。乾いた陸地を通ったわけです。モーセにつくバプテスマって何なのかということですね。このモーセにつくってね、つくバプテスマ、エイスというギリシャ語が使われているんです。英語で言ったらイントゥです。イントゥモーセス。
これ、何節ですか？
第一コリントの10章の2節読んでますね。
はい。
皆、はい、雲の中、海の中でモーセにつくバプテスマを受けたっていうことです。モーセにつく、モーセの中に入るバプテスマなんです。つまり、モーセと同じ立場に立つ。つまり、自分たちは神によって導かれるから、神が道を開いてくれる、このエジプトの軍勢を恐れることはないという立場です。モーセは恐れるな、今日救いを見るよって言ったんで、イスラエルの民はモーセの側についたわけです。あるいはモーセと同じ態度にもちろんならざるを得なかったですけどね。その時もう向こうが迫ってくるわけですから、モーセの側にこう追いやられたっていうか、でもその中でモーセに対してつぶやくんですよね。あなたをここまで連れてきてここで殺すんですかってね。だったら初めから来なければよかったとかつぶやき始めるわけです。もうまあ神様はアルミのうちに、そこでね、イスラエルの民をパロが迫ってくる時、お前がこんなこの場に及んでつぶやくのかって言って、裁きを下されませんでしたけども、後でまだ救いの御業を見てもまだつぶやく、まだ疑うということに対して、神様はやはり忍耐をされてましたけども、裁かれて、結局彼らは約束の地にたどり着くことができないということになっちゃいますよね。たどり着いたのは次の世代、ヨシアとカレブ、この2人以外は皆アラノで滅ぼされるということになってしまうわけです。ただこのモーセにつくバプテスマは、これ神様の御心、神様の憐れみ、神様の救いの力に頼るものですね。そしてこの悪に妥協しない、自分たちを奴隷にしようとするこの悪の軍勢が迫ってきても、モーセのように勇敢に立つ、信仰に立つ。でこれ、まあ、モーセは一人の道具として、一つの神の道具として使われたんですけれども、そしてモーセ自身も神様から目を離した時に罪を犯してしまうわけですよね、まあ、それが理由でモーセも約束の地には入れなくなっちゃうわけですけど、ですからそこでこのイスラエルの民、神の民を導いていたのは実は誰であったかというと、それはイエス・キリストだったわけですよね。第一コリントの10章の4節ですね、皆同じ霊の飲み物を飲んだ、すなわち彼らについてきた霊の岩から飲んだのであるが、この岩はキリストに他ならない。これはもちろんモーセが岩を叩いた時水が流れ出しました。その水をもちろん実際的に飲むという機会がありましたけれど、ここに霊の飲み物を飲んだってありますよね、つまり一緒に歩んでくださったのはキリストなんだということです。キリストから彼らを励ましを得、霊的な力を得ていたということです。これがモーセにつくバプテスマなわけです。つまりモーセを通して語りかけていた彼らの導きの言葉なんです。救いの力なんです。 御霊の霊の食べ物飲み物を提供してくださったキリストにつくことなわけですよね。わかりますか。これがモーセにつくというのは何々の中にという意味があるんですね。だからモーセの中に入るバプテスマということです。似たようなメッセージが第一ペテロの3章、はい、ですね、
はい、
第一ペテロの3章のですね、9、7節から読みましょうかね。
17節から、
はい、
善を行って苦しむことはそれが神の御旨であれば悪を行って苦しむよりも勝っている。18、キリストもあなた方を神に近づけようとして自らは義なる方であるのに不義なる人々のためにひとたび罪のゆえに死なれた。ただし肉においては殺されたが霊においては生かされたのである。こうして彼は獄に囚われている霊道のところに下っていき述べ伝えることをされた。これらの霊というのは昔ノアの箱舟が作られていた間神が寛容を持って待っておられたのに従わなかった者どものことである。その箱舟に乗り込み水を得て救われたのはわずかに8名だけであった。この水はバプテスマを象徴するものであって今やあなた方をも救うのである。それはイエス・キリストの復活によるのであって体の汚れを除くことではなく明らかな良心を神に願い求めることである。キリストは天に昇って神の右に座し天使たちと諸々の権威権力を従えておられるのである。
そうですね、
うん、
はい、ここなんですけどここにもまた水とバプテスマのことが出てきましたよね、
はい、
さっきもモーセにつくバプテスマということでモーセの中に入るってね。ここはどうやって救われたかというと、うん、箱舟の中に入るバプテスマだったわけですね、うん、ここで水が救うんじゃないんです。そうですよ、水が救ったかというと水から救われたわけ。水に飲み込まれそうになってるわけですよね、
うん、
で水は何を滅ぼしたかというと当時の邪悪な人々おそらくネフィリム化したしてしまった人たちだと思うんですけど、ノアの箱舟のことっていうのは創世記6章に書いてますよね。創世記6章にいかに堕落天使たちが人の子、まあ、娘たちの美しいのを見て彼らをめとってその結果として巨人が生まれたネフィリムが生まれたというんです。地は暴虐で満ちてしまったということですよね。つまり神の秩序を破ってしまってそうなってしまったわけですけども、で水によってその当時の世界は滅んでしまったわけです。水によってつまり何によって救われる必要があったかというと箱舟を作る必要があったわけです。で箱舟の中に入る必要があったわけですからこの中に入ったものこれもエイスっていうことですけど中に入って救われたんです。でこの箱舟が何を象徴していたかっていうとイエス・キリストを象徴していた。人の子が帰ってくる時にはノアの時のようであろうとイエス様ご自身が言われましたよね。ですからこれは非常に今の時代、まあ、私たちは今が終わりの時でイエス様が帰ってこられるのがもう間近だなということをもっともっと感じるんですけれども、これは邪悪なものに対するこの世界に対するもう終止符、つまりこの世の終わり、邪悪な世の終わり、罪深い人間たちとまたその背後で操る闇の世の主権者、邪悪な悪の霊に対する裁きが神様から下る時なんですよね。ですからその邪悪な勢力を滅ぼすその洪水があったわけでしょ。神様の裁きなんです。で終わりの時っていうのは神の裁きの時なんです。 イエス様の来臨と同時に裁きが行われるわけですよね。ですからこの時救われる方法というのは、当時その神の裁きであるその洪水から免れるために箱舟の中に入る必要がありましたけど、私たちもイエス・キリストの中に入る必要があるわけです。イエス・キリストが言っておられる真理を信じて、それに生きるということが必要なわけです。他のところで洪水が来るとき、立っていれるものっていうのは岩の上に建てた家っていうのがありますよね。それに対比して砂の上に家を建てたものは、その家は洪水が来た時その倒れ方がひどいという例え話をしていますね、うん、上に建ててもしっかりと建っている家というのは、御心を聞いて、聞くだけではなくて行うものだということです。ですから私たちがイエス様からいただく御霊に満たされて、そして御霊にあって導かれて満たされて、そしてそれに生きるということですよね。それがイエス様の中に入るということなわけです。第一ペテロの3章の19節ちょっと説明したいんですけども、こうして彼っていうのはイエス・キリストなんですけど、彼は獄に囚われている霊どものところに行って下っていったってありますね。この霊というのが、ニューマシンという言葉が使われているんですけども、ギリシャ語でこれは人間の魂を指す言葉としては普通使われないんですね。ですからこれはこの霊どもっていうのは、打天使どもの霊、神に反抗していた霊たちのことを指すなわけです。これはディレク・ギルバートさんがセカンドカミングオブ・サタンという、つまりサトルの巣の再来という本で説明しているんですけどもね、反逆の打天使どもにイエス様が宣言するわけです。ですから今この時代っていうのはね、そういう面でも非常にノアの時代にも近いだろうなと思うんですよね。私たちの戦いっていうのは今本当にネピリム化された軍勢と戦うことになるっていうね、今日はあまりそっちの方に入りませんけど、そういう次から次に遺伝子操作されたりしたりしていることがこう明らかになってきていて、勝手に人の遺伝子が操作され始めているということはちょっとすごい怖いことですね。ネピリムというのは自体は天使と人間のハイブリッドなわけですから、私たち人間が純粋な人間の遺伝子、を損なわれ始めているということは本当に、憂慮するべきことだと思うんです。でもそういう中で神様が私たちを守ることができるということですよね。でもそこに入れたのは義人だったとあります。義人ノアとその家族だけだったわけですよね。私たちは本当に弱い存在なんだけれども、イエス様がそうした弱くて、罪深い私たちのために死んでくださった救い主ね、救い主のおかげで私たちは生きてるわけ。私たちの神は救いの神なので、そういう邪悪に対する裁きとしての洪水があっても私たちを逃れさせてくれるものがある。でもそれこそがイエス・キリストなわけですよね。だから私たちはイエス・キリストの中に逃れ場を得るんだということです。で、マタイの28章の18節ですね、はい、これも前説明したと思いますけども、はい、マタイの28章の18節、イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえあなた方は行って全ての国民を弟子として 父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施しってありますよね。ここもエイスというギリシャ語が使われていまして、もっとその直訳的に訳すならば、父と子と聖霊の 名に入るバプテスマをしなさいと言ってるわけです。父と子と聖霊の名に入るバプテスマを国々に施しなさいと言ってるわけです。もういいですね。名前に入るっていうのはどういうことかというと、名前っていうのはその人を表すわけですよね。人格を表すわけです。この神様の場合は人格って言われないと思うんですけど、異格とかいう言葉使われてますけども、パーソン、神と父なる神、子なる神、聖霊の中に入るバプテスマなわけです。いや、どうやって神の中に入るかってね、どうやってイエス様の中に、聖霊の中に私たちは入るかというと、御霊によってしかできないですね。聖霊によって、聖霊で満たされることによって彼らと一つになるわけですよね。だから聖霊のバプテスマを受けて私たちは彼らの中に入る、つまり神の一部になる、イエス・キリストのと一つになる、それは一体となるわけです。三位一体の中に私たちも一つにしてもらうということですよね。だからイエス様はこう言ってますよね、私につながってなさい、私もあなた方とつながっていようと言ってるわけです。それこそが私たちがこの悪の洪水、人の子が来る時にはノアの時のようであろう、裁きが下ろうとしているわけです。で一つの隠れ家はノアの箱舟だったんだけど、今箱舟としてのイエス・キリスト、神様ご自身の中に隠れるということです。入るということです。一つとなるということです。
はい、エスっていうところの、それは中に入るっていうのが分かりますけど、
はい、
バプテスマっていうこと自体の意味っていうのは、バプテスマっていうのは、
バプテスマっていうのは、そうですね、浸るという意味ですよね。
浸るっていう、
はい、浸透するということです。はい、一つになるということです。
バプテスマということは浸透するという意味の言葉、
はい、浸かるということですね。
浸かるっていう、
はい、
ああ、だから水の、水に浸かるっていう、
はい、
水のバプテスマって言ったら水に浸かる、
そう、
じゃあ御霊のバプテスマって言ったら御霊に
浸かるということですね。はい、はい、神に浸かるということです、
は
い、神に浸かるって言ったのは御霊によってしかできないでしょ。
できないですね、
だからバプテスマのヨハネってね、洗礼者ヨハネは私は水であなた方にバプテスマを施すけど、この方は聖霊によってバプテスマを施すんだって言ったわけです、ね、イエス様を信じることによって聖霊が下るわけでしょ、聖霊で一つになることによって私たちは神と一つになるわけです。そうですよね、はい、ヨハネ第一の手紙もちょっと読んでみたいと思います。ヨハネ第一の手紙の、はい、最初のところ、一章の、一節、あ、一章の三節ですね、はい、ヨハネ第一の手紙一章三節から四節、すなわち私たちが見たもの聞いたものをあなた方にも告げ知らせる、それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである。これを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためであるとありますね、はい、だからこの交わり、父並びに御子イエス・キリストとの交わりができるようになると言ってるんですね。私たちは御霊をいただきますから、御霊にあって父と御子イエスとの交わりができるようになるわけです、ね、 テスマと裁きというのが2つ重なってこれいつも説明されているんですよ、モーセの時もそうですよね、はい、そしてバプテスマのヨハネも裁きを警告してるんですよね、悔い改めなさいって、そしてパリサイ人たちに対してマムシの行いをあなた方が来ようとしているこの裁きを免れるとでも思ってるのかって言って言ってるわけですね、ですから裁きとそしてでもそこに救いがあるわけです、ね、で救いの中に入りなさい、箱舟の中に入りなさい、イエス・キリストの中に入りなさいって言ってるわけです。で入るということは神と一つになる、救いを得ることなんだけど、また同時に私たちは神の御旨を行う、まあ、一つになるわけですから、神に浸るということは神の意思を行うということですよね。ですから聞いても行わないなら砂の上に家を建てて洪水の時立ってられないよということになっちゃうわけです、はい、ですから、into Jesus Christ、into Father Holy Ghost ということですね、はい、じゃあ、私たちがそうなれるように、はい、日々聖霊の満たしを求めて、そしてまた御霊によく聞き従う従順なものとなれるようにお祈りしましょうか、
はい、感謝します、今日学べたことを聖霊によって、教えていただいたこの真理を感謝します。本当にあのイエス様につくバプテスマ、御霊によるバプテスマ、イエス様と一つになる、バプテスマを私たちがいつも、求めることができますように、そしてイエス様のうちにあって生きることができますように、肉の働きではなく魂の働きをができますように、聖霊の力によって満たされますように、本当に感謝します。そしてどうかこの日々の学びを祝福し、引き続き私たち皆があなたにあって、あなたに根付き、あなたにあって成長していきますように、どうか助けてください。イエス・キリストのお名前で感謝してお祈りします、